QIC。
こちらは岩手県盛岡市からいただきました。47歳、自営業、ラジオネーム、3回リストラされたことがある。
ありがとうございます。
笑い事じゃないぞ3回もリストラされたんだ、大変だぞ。
リストラ私も 2回はありますよ。
その都度あれでしょ、そのリストラしたやつを亡き者に、
それは
もう今畑の肥やしになってるっていうふうに思います。
ほぼほぼリストラだな、あれ。
ああそうですか。参議院選挙が1ヶ月後、これ7月3日公示、20日投開票になりましたね。切りました。例の落選運動はどのように展開しますか。例のって怖いですね。例の落選運動はどのように展開、もうすでに展開してますから、もう今現在進行形でご覧いただいているというふうに思います。例えばツイッターアカウントにおきましては、ハッシュタグ夏の反令和祭り、もう一つハッシュタグ令和の闇を暴く7月、この2つをご提案しております。これを引っ付けていただいて、もう自由に発言をしていただきたいというふうに思っておりまして、この間、26日に月刊花田8月号が発売となりました。これは全国有名書店、特に今これ先行って言いますかね、26日ちょうどで発売ができるのは、首都圏とか関西圏とか、いわゆる東名阪と言われるようなところが中心で、九州だとかはやっぱちょっと遅れるんですよね。これ本出版の宿命と言いますかね、日本の本の流通のそういうなんていうんですか、旧態依然としたものがまだあるので、聞くところによりますと、九州などでは、1月じゃないや6月、30日ですから、月曜日ですね、今度の月曜日に店頭に並ぶところが多いようだというふうに伺っております。おそらく東北地方、北海道などでもそういうような形なのかなというふうに思っておりますけど、いち早く見たいという方は、この飛鳥新社さんのこの月刊花田の、特設ページの方で、電子書籍版ということで、お読みいただけます。もちろん有料ではありますけれど、で、もうともかくもう他の記事どうでもいいんで、ともかく榎田が書いたこの記事だけ読みたいよっていう方もひょっとしたらいるかもしれません。できれば他の記事もぜひお読みいただいて、この月刊花田のこういろんなライターさんが書いているこの言論の広場になっているこの月刊花田の世界をこう楽しんでいただきたいわけですよね。よくね、あれは右翼雑誌だからあんなの嫌だとかっていう人いるんですけど、もう今やそういう右翼だとかなんとかっていう話じゃなくて、右だ左だの問題じゃなくてですね、いろんな書き手がいろんなその、立ち位置でいろんなことを書くっていう、そういうことがもうこの月刊花田の中にもありますし、そしてライバル誌であるウイールの中でもそういうような風潮としか流れがもうできつつあるなということで、もちろんその月刊花田と月刊ウイールに関しましては、日本保守党の支持者の方々は本当になんかムカついてるらしいんで、いろいろとこういちいちいちゃもんをつけて来られるんですけど、それに関しては私は全く関係のないところにいるというふうに言っておきます。ただこの月刊花田っていうのはもう今ごめんなさい、月刊花田は今こういう流れでいろんなライターさんが書いてる素晴らしい雑誌になってきたなというふうに私は思っております。で今回は、前回3月号に載った時と同じく全12ページ、にわたりまして、内部告発スクープ第2弾、令和新選組ハラスメント地獄、榎田信也もメディアプロデューサーが書いた大反響、内部告発令和新選組の本性第2弾ということですね。これはもう前回がもうすごかったわけですよ。本当に令和が何かこう話題にネットニュースなんかで出てくるたんびに、本当かよ、じゃあちょっとこの花田で書いてあるこれ読んだろとかっつって、それでそのバラ売りの1個300円で売ってるんですけど、その榎田信也門の記事をもうそのなんか飛ぶように売れたという、話になっておりまして、で今回この第2弾、令和新選組ハラスメント地獄、木田優子さんももう手に取ってお読みになってると思いますけど、どうですか。
手に取ってません。
九州だから手に取ってないのか、それとも手に入れようと思ってないのか、それとも榎田がきっとタダで送ってくるだろうというのをこう待ってるのか、そのどれですか。
でも先ほど言っていただいたので、
はい、 え、言っていただいたって何が？
え、送っていただいたってこと。
ああ、はいはい、え、まあ、あの買えよっていうのがあるんですけどあのもう今回あの花田編集部からあのぜひ IBB の皆様にあの読んでいただきたいっつって、ちょっと多めにね、あのいただいたんですよ、ありがたいこと で、でそれをあのそちらの方にも転送しましたけどね、もうあのいろんな感想をいただいております。これ女性の方に多い傾向がどうも見て取れるんですけども、読んで気持ち悪くなったっていうのと、あのご飯が喉に通らなくなったっていう、
え、そんな気持ち悪い話なんですか？
これはもう恐怖です。で特にそこに掲載されている写真、そして、通信記録、これを見ると、もう本当なんかね、あのテンションが下がるんですよ。なんだこれっていう、そのなんか怒りでテンションが上がるとかマックスに向かっていくとかそういうことじゃなくて、はあ、なんなんこれっていう、もう嘘だろうっていう、そういう記事です。でそれが要するにあの私の創作ではなくて、これドキュメントですから事実起きたことを書いてるわけで、そしてそこには当然、被害者がいて、被害者のその証言を元にし、そしてさらには証拠となる画像、そして通信記録、これを載せておるわけです。自信を持って事実だというふうに言える記事になっております。でこれをそのまあもちろんそれだけじゃなくて、他のテーマももちろんあの触れております。関東地方で起きていた、やはりその令和の中で起きていたパワハラ、モラハラで、まあ、他にももちろんその東北であのセクハラの一件ももちろんありましたけど、そういったものも一部触れていますし、でさらに言うと、まあ大阪で言うと、まあもちろんその我々の仲間で言うと前島和樹、そして堀口康介の両名が、あの西中島の中宇の2階で吊るし上げられた一件、それについてのまあ詳しい何が起きてたのか、そしてまあその時にその後にその至るまでだ、その吊るし上げに至るまでに何があったのかっていうのをこう、まあ割とざっくりとね、その高橋一郎氏がどういうふうな流れでその令和と袂を分かつことになったのかっていうところも、書いております。先ほど高橋一郎氏があのツイートしてて、一度そこら辺の細かい、時系列をちょっとちゃんと整理してやりましょうやっていうふうに呼びかけてくれたんで、もう私としてもありがたいんで、ぜひというふうに答えておりました。何せ、まあ、高橋君が、一回その政治の道から遠ざかったわけですよね。で、彼はその自分のその本業である仕事、そちらの方で、もう一遍その取り組むんだっていうのを聞いてましたんで、下手に私らがそのこちらの令和とのバトルに巻き込むんじゃいけないなとずっと思ってたんで、あえて連絡を取らないでいたんですよ。で、まあ高橋君の側も時効の挨拶なんかはちゃんと、もうちゃんとした人ですから、送っていただいてたりしてたんですけど、でそういう何ですかね、この令和についてのいろんな話とかっていうのはもうすることがなかったんです。で、まあ、今回もう一月ぐらい前から彼が、連絡をしてくれるようになりまして、でそれはなぜ連絡をしてくれるようになったかというと、彼のその身の振り方がはっきりしたっていうことです。そのまあ詳しくは言いませんけれど、今お勤めになっているところから独立して起業をするんだっていうふうになりまして、まあその会社の顔色を伺わなくても自由な発言ができるようになるということが一つあるんだと思います。それで、まあこの政治的なことに関する発言も、まあ徐々に再開していくということになって、で、まあいつとはまあ申しませんけれども、近々彼なりのまたさらに動きが見られるんだろうなというふうに、思っていまして、でこの間もこの MLS に彼は遊びに来てくれて、それで私と前島和樹、そして目満別翔と、4人でもうあれ午前2時ぐらいまでですかね、盛り上がりましたね。ノンアルビールでまあ、前島君車だし、高橋君も車だし、で翔ちゃん酒飲まないし、でまあ俺は飲めるんだけど、まあ3対1だからまあいいや、まあ、そういったことでノンアルビールをたくさん買ってきてくれて、高橋君が で、あんなにノンアルコールビールを飲んだのと俺3缶ぐらい飲んだけど初めてだね。まあ飲めるんだなと思って、まあ、そこそここういうのでもいいのかとか思いながら、あのノンアルビールでもそこそこテンション上がるなとか思って、ふーんってちょっと感心したりしたんですけど、まあそんなことがあって、まあなのでまたいつ第3弾が出るかはちょっとお約束できませんけれど、高橋氏とそのいろんなその細かいところの、まあ、記憶のズレみたいなのは私の中にもありますんで、そこら辺をその整合性取るためにその時系列にぴったりにその合わせたもので、さらにですね精度を高めた、何が起きてどうだったのかっていう、そこに何がうごめいていたのか、どれほどのその、まあ、なんていうんですか、陰謀、謀略があったのか。これ、ちょっとこれは、本当危険な記事になる可能性があります。相当踏み込む可能性ありますけども、まあ、それでやるかどうかは、まあ、もちろん編集部との、話し合いになるかなというふうに思いますけれど、ともかく続けていくことになっております。この7月、20日、投開票と、いうことですけれど、動きがもう出てきてますね。例えば今日先ほど、参政党に元維新の梅村瑞穂さんが、合流することになったということで、参政党がこれで政党要件を満たすことになってですね、例えばそのまあ、令和がやたらと喧伝している、日曜討論ですね、NHK の。あれにももう十分その出れる、要件が確保できているわけですし。で、その他いろんなところ、例えば、政見放送とか、なんですかね、党首討論みたいなところにも、まあ、これはもう出てこれるってことになるんでしょう。で、そうなると、まあ、似た者同士と言われている令和と、その参政党の、その一騎打ちが、これは見れるんだろうなと。でその討論となった時に山本太郎がその討論下手ですからね、あの人はボロが出るんじゃないかと。でさらに先ほどこちら京都の方ですね、京都の河原町、の、 エディオン大きな店ありますけども、あそこの、四つ角のとこですけどもね、そこの角で、令和新選組山本太郎が、まあなんですかね、告知なしと言っている、告知のある凱旋をやってまして、で冒頭あそこでそのジャズバンドが、まあ演奏してるわけですけど、であんなとこでやるかねがジャズバンドって思いましたけど、で案の定その一般の市民の方から、うるさいと、まあ言われて、でそれでまあ山本太郎が景色ばむ、シーンがありまして、でそこを切り抜いて私も早速ツイートにそれを出してます。40秒ぐらいの動画をアップしてますんで、それも見ていただければ、ああ今余裕ないなこの人はってことは分かると思います。もう完全に余裕をなくなっちゃったですね。2019年2020年頃の自信にあふれて余裕があって、どんなアンチがそこにやってきてもきちんとそこに受け答えをして、場合によってはそのアンチを逆に味方に転じさせて握手して別れるなんて、そんなシーンが見られていた山本太郎さんが今やもう全く別人になってしまいましたね。もう誰が来たってその目が笑ってないですよね。もう完全にその敵対する敵、お前敵だなっていうような目でそのバトルモードでそのやろうとする、あれでは人気は出てこないと思います。でそのまあこちら側のそのまあ私はもう最近は信者と言わずにポンスケというようになってますけども、ポンスケ連中もだいぶ意気消沈ですよ。そりゃそうでしょう。議員、令和新選組の議員が、まあ、オウンゴールの山ですからね。まあ、最近で言うと、高井隆幹事長がですね、もう本当に安いウェブサイトをこう作ってるわけですけれど、これが、220万円もしたと。サイト、これで220万なのって、たまげるやつだったんですけど、で、まあ私がそれをまあ、リツイートするような形で、最初にその220万っていうのを政治資金収支報告書から見つけた方がいらっしゃってね、それをリツイートする形で、とんでもねえぞと。で、これはヤクザ価格だったら私だったら50万。そうじゃなくて定常価格だったら、10万。 で、お友達価格だったら5万、家族価格だったら0円だって言って書いたら、これがもうあの5万件ぐらい、再生されています。で、これも逃げられないと思うんですよ。その説明責任を果たさないといけないと思うんですけど、とにかく令和新選組っていうのは説明責任を果たさずに、黙殺して逃げるっていうのが彼らの常套手段で、でこれを許しちゃいけないんで、我々もこのもうすでにこれはもう戦闘モード戦争なんでね、もう徹底的にやります。なのでどうぞ立花隆さんみたいなやり方とはちょっと違うと思いますけども、こちらは言論という形でその徹底的に令和新選組を追い詰めていくつもりでいますんで、全く引くつもりはありません。で頭の悪いポンスケが柳田信也もいつまで言ってんだ男の腐ったやつみたいなことを言ってくるやつがいるんですけど、もう好きに言っといてください。もう気にはしませんので、これはもう徹底的にやりますんでね、ということです。まあこの徹底的にやれというのは木田上優子さんの命令に従ってやっています。よろしいでしょうか。
私ではないですけど、はい、いいんじゃないですか。
もう木田上優子が黒幕だということにしておけば、
私は黒幕ではござい
ません。すでに気をつけろっていう情報は来てます。跳ね返りがわけわかんないやつが何か武器などを携えて近づいてくる可能性があるから気をつけろよっていうのはもうすでに何人かからか、その筋の方から言われてます。なので木田さんも気をつけた方がいいかもしれませんよ。でもまあ木田上に襲いかかるっていうのは自殺行為ですからね。もう大変なあれですよ、半殺しじゃ済まないですからね。8分の7殺しぐらいに行きますから、本当にお気をつけいただきたいというふうに思います。ともかくツイッタータグではハッシュタグ夏の反令和祭り、そしてもう一つハッシュタグ令和の闇を暴く7月、でついでにもし月刊花田についての感想とかお書きいただく場合はハッシュタグ続花田、です。花田はアルファベットの花田です。よろしくお願いいたします。続きましてのお便りは福岡県福岡市からいただきました。53歳会社員、ラジオネームスパゲティバリカタ、
ありがとうございます。
スパゲティバリカタはね、アルデンテを通り越すとかなり ボキボキ言って美味しくない気がするんですけど、どうでしょう。そろそろ無党派の乱第3弾を見たいです。無党派の乱のコンセプトなど再度語ってください、ということでいただきました。まあチラチラ無党派の乱そろそろやりますよって話を IBB ジャーナルとかミッドナイトなんかでもお話をしているんですけれど、やります。で選挙が、近づいてますから、もうちょうどいいタイミングかなと思いますんで、どっかでまた外で、長時間やろうかなというふうに考えてるんですけど、我々の考える無党派というのは何かというと、もう政党という枠組みがもう時代に合ってないんではないかということをまず問いたいわけです。で、それは何かというと、政党という枠の中にあると一つの例えばアジェンダ議題があったとして、その議題について私は賛成だ、私は反対だっていう、そういう当然いるわけですよね。で、一つのそのパーティー政党の中でその意見が分かれる場合もあるわけですよ。ところがその政党という枠組みがあるがために自由にそれが物を言えなくて、結局党として統一見解としてやっていかなきゃいけないんだっていう話になると、その党議拘束というやつが行われるわけですね。で、それって不自由だなというふうに私は思うんですよ。特に今回その令和新選組というクソ団体を見てしまうとですね、これだけあちこちで悪事が横行しているにもかかわらず、それに文句を言う、その勇気を持って文句を言う、正そうとする、諌めようとする、その地方議員とか国会議員が一人もいないわけですよ。令和新選組バカだらけなんですよね。で、何人か人物としては僕は買ってる人はいますが、でもこの部分に関してはダメだねこの人たちと私は思ってます。で、本当に呆れ返ってるぐらいなんですけど、これやっぱりね、党っていうものがあって、そこで例えば何 からわかんないけど金のな流れなのか何かわかんないですけど、何かしら縛りというのがあって、それで忖度をしなきゃいけない、忖度させてしまうという、そういう縛りというかね、そういったものが生じているわけですよ。でこれじゃあ非常に不自由だというふうに思うので、もうこの世の中政党なんかなくしてしまって、仮に例えば議員がまあ何百人がいて、私は議員なんてもっと増やしていいと思ってるんですよ。あの議員減らせっていう、あの時は吉幾三さんなんかね、あんな奴らのその給料減らせとか人数減らせっていう、まあ、気持ちはよくわかるんですけど、僕はあの一人一人のお金をあの上乗せしてもいいと思ってます。その政治をちゃんとやるためにいろんな調査とかそういったことで使うんだったらどうぞ使ってくれと、その代わり何に使ったのかっていうのは全部それはあの提出してもらって、きちんとそれあの整合性が取れてるかどうか後で監査しますよっていう、そういうシステムを設けた上で、で一つ一つ領収書も出してもらってですよ、やればいいと思ってるんですけど、でともかく政党っていうのをもう取っ払って、一人一人が個人としてその議員として参加する、でしかもこれもその長期政権とかなんとかじゃなくて、もう一回議員をやったら、まあ、次はしばらくできませんでもいいと思うんですよ。で私本当ね、これも真剣に思ってるんですけど、場合によっちゃね抽選でもいいような気がするんですよ、選挙じゃなくて。だって選挙やったってその人物がどういう人物かなんてよく分かんないじゃないですか。結局よく分かるやつってのはベテラン議員しかないわけですよ。何回も顔見てるから、でこいつが何やったっていうの分かるから、でそうするとそのベテラン議員が今度またそれなりの権力を持っちゃうと、もうそこにしがみついちゃうわけですよね。でそうなる前に辞めてもらうって、もうとにかく 2期までしかできませんとか、1期やったらその後は2期は休んでもらいますとか、なんかそういうようなことがあって、でまあ、一番いいのは抽選だというふうに私は思ってますけどね。ランダムに選ばれる、もうあの裁判員裁判みたいなもんですよ。なんかそんなので、でもしくはじゃあそれだったらどんなポンステが出てくるか分かんないぞっていう、まあ、それもまあ分からんじゃないです。だったらその議員になりたい方は一定のそのなんていうんですか、政治的な知識とかそういう認識がまああるんだという、これ国家試験を受けていただいて、まあ、言ってみれば英語検定みたいなもんで、もう簡単にでいいですよ。でその、議員検定3級とか2級とか1級とかあっていいと思うんですけど、で例えば地方議会だったら3級で、まあ、国政だったら2級以上みたいなね、なんかそんなのでもいいと思うんですよ。でそういう議論をやってみませんかっていうのが無党派の乱です。今すぐ政党をなくして全てを無党派っていうか無所属議員だけで埋め尽くすっていうふうに、さあ変えろって言ってるんじゃないんですよ。そういう未来があってもいいんじゃないですかと。でそれに向かって進むためにはどういう知恵を集めていけば面白いですかねっていうことをみんなで話し合おうっていうのが無党派の乱なんですよ。なのでその別に今すぐ革命を起こそうとか何かっていうそういうことではなくて、みんなと知恵を出し合いましょうと。でこれはその、右だ左だ何でもいいんです。どういうスタンスの方でも自由に言っていただいて結構なんですよね。で現在どっかの政党に所属しているという方でも、どっかの支持政党があるっていう方でも、いや確かにまあ政党がない未来っていうのも面白いなって考えていただけるなら、これに参加していただけるかなと思ってます。でそんな政党がない未来は嫌だという方はもう参加しないでください。そんなやつに入ってほしくないんで、ともかくこれは同好会ですから、そういう政党がない未来をなんか考えると楽しいねっていうふうに思う同好の諸士が集まってくる同好会です。なので、気楽に参加していただきたいんですね。まあ、そういう集いをまたいずれ、どっかで、まあ、大阪市内になると思いますけれども、やりたいなというふうに考えているところなんですね。まあ、これに関しましても黒幕は木田上優子さんなんですけど、いかがでしょうか。
なんでですか、違いますって。黒幕でもなん
もうなんかそのように言えと、まあ、今も後ろからこう包丁を突きつけられてですね、
物語を作らない。
でもどうですか、その政党がない、まあ、しがらみのない、まあ、そういう政治、
その方が自由でいいでしょう。
あなたが抽選で選ばれたらどうするね。
何がですか。
もし抽選ということになって国会議員にならないかんと、はい、3年間ぐらいやらないかんですよ。どうします。
やれるもんならやってみたいですね。
これちゃんと給料月給で200万ぐらい出ますよ。
いや、 やっぱりあのほら、あのその国民の目から見た政治もね、
はい、
やっぱ今の人たちってほら世襲議員だったりね、まあその以外の人もいらっしゃるかもしれんけど、
はい、
ぬくぬくとねやってる方が いっぱいいらっしゃるように大向け しますので、
はい、
だからもう普通の一般市民からね立ち上がった人たちの意見がいっぱい取り入れられるような政治をしてほしいですね、
うん、でね、その今現在あのあるその選挙制度であるとかその政治のシステムについてもまあ文句のつけどころはたくさんあるんで、それについては文句をつけていきたいわけです。で、例えばその最たるものが僕はやっぱりあの比例復活っていうやつで、まあ選挙区で全く票を取らずにまあ言ってみれば落選してるポンスケがそのたまたまうまい具合にその政党の方に書いた人たち比例で書いた人たちがいてそれによって復活してしまうという例がこの大阪5区でも生じてしまったわけですね。でそれによって何が起きたかというとその、まあ、ポンスケ議員がですね本当にあのポンスケな仕事ばかりやってですねで悪目立ちをして、非常にこうあの何の役にも立ってないというそういうポンスケが西中島にいるんですけどで、まあ、まあともかくああいうものが発生してしまうというそういうあの、まあ、歪んだシステムはもう一刻も早くあのやめるべきですしでそれについてはもうあの実効性のある今すぐ変えるべきだということはもうあの声を大にして、まあこの無党派の乱であり我々 IBB ではもちろん言ってるわけでこれをもうさらにあのより大きな声でやっていきたいなというふうに思っているところです。というわけでまあちょっといつやるって日付は まあまだ言えませんけれど今のところまああの7月その、まあ、投票日はなんせ20日ですからそれまでの土日でいうと7月の5、6あるいは7月の12、13で、まあ、投票日前日の19日土曜日、ここら辺が、まあ、ポイントになるだろうなと思っていますので、まあ、早めにスケジュール決めまして告知をしたいと思っています。どうぞあのお近くの方遊びに来ていただいてですね、であの一緒にそのこれ街頭演説街頭宣伝じゃありません街頭でやってる番組です。はい、放送です。はい、なのでその放送の番組に参加していただくというそういう体で、来ていただければというふうに思っております。無党派の乱、これは無党派の乱のねあのウェブサイトもできてますんで、あの令和新選組高井隆幹事長の、素敵なウェブサイトよりも随分簡素なページですけれどもございますのでぜひあのそちらの方も見ていただきたいと思います。うちのサイトの制作費は0円です。一旦 CM に行きまして、続いてもお便りをご紹介してまいります。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いやまさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでねもう元気バリバリだよ。いやもうなんか毎日ねやる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
フロアの混成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ ibb.osaka までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
世界のファッション、タマキン。